愛する皆さん、イースターおめでとうございます。何よりも今日この日、この礼拝堂においでになっていただくことができず、それぞれの家庭でイースターを迎えられた皆さんに心から主のご復活をお祝い申し上げたいと思います。インターネットのライブ配信でこの礼拝に加わってくださっているという方も大勢いらっしゃることと思います。一方でそのような機会を利用することができない、わからないということで、一人静かに聖書を開き祈りを捧げていらっしゃるという方も少なくないことでしょう。この日の礼拝のためにと、先週は平日のうちに教会をお尋ねくださったり、あるいは郵便を利用してお届けくださったり、献金などを幾人もの方からお預かりいたしました。この祝いの日をご一緒に迎えることをどれほど心待ちにしてくださっていたことかと思います。イースターのご挨拶を私は今この閑散とした礼拝堂で、幾人かの方はもちろんいらっしゃいますけれども、ほとんどカメラに向かって申し上げるということをいたしております。カメラと皆さんのご覧になられる画面を通して、このように皆さんとイースターの挨拶を交わすことになるとは数週間前まで思いもよりませんでした。もちろん今申し上げた通り、この礼拝堂に私だけというわけではありません。他にも奉仕をしてくださる方、最低限の奉仕者にはこの礼拝が教会の営みとなるために必要なお働きをしていただくためにここにおいでいただいていますけれども、このイースターの祝い、これほど寂しい礼拝堂で迎えることがあろうとは思ってもみませんでした。イースターに私たちは毎年盛大な祝いをいたしてきました。愛さんの食事もいたしました。その愛さんの食事を伴うイースターの祝いの会を行うのは今年は無理だろうと、このことについては早くに見切りをつけておりました。礼拝の中で執り行うべき聖餐はどうしようか。今日のこの礼拝も当初は復活祭聖餐礼拝、聖餐を執り行う礼拝としてご案内をしてきたのです。聖餐の執行はどうにか実現したい、役員の皆さんともそのようにお話をして、安全な焙煎方法はどうだろうかと検討もいたしました。それだけではなく、この礼拝の進め方一つ一つ、どのような賛美歌を歌うか、どのぐらい歌うか、そのようなことも含めて細かい見直しをいたしました。そのようなことを重ねてきましたけれども、それでも先週の日曜日の午後行われました教会役員会で、このイースターの日曜日から皆さんには各家庭で主日の礼拝をしていただくように徹底しよう、そのことを決断いたしたのであります。日曜日は教会にいらっしゃらずに家にとどまってください、この苦渋の決断に基づいたお願いを皆さんにお送りいたしました。何よりも残念なことは、この喜びの祝いの日に子どもたちを教会に迎えることができなかったということです。毎年イースターには特別な祝いを子どもたちと共にしてきました。子どもたちにとっても、そして私たちにとってもです。 あのイースターエッグは決してただのゆで卵ではなかったはずです。このイースターの時を目指して洗礼を志願し準備を始めてくださっていた方もありました。けれどもこの混乱の中、準備はなかなか進みませんでした。先週予定していた諮問会、そしてこの日の予定をしていた洗礼式、いずれも延期することになってしまいました。もっともたとえその洗礼準備がきちんと進んでいたとしても、先週の諮問会が行われたとしても、皆さんの集まることのないこの礼拝堂で洗礼式を執行するというわけにはいかなかったでしょう。洗礼によって私たちはキリストの死と復活の命に預かってキリストと結ばれることを信じています。それは何よりもキリストの体と例えられる教会共同体に固く結び合わされる、この経験を通して確信を与えられていくことなのです。キリストの体である教会の群れができるだけ多く集められているところでこそ、洗礼式は洗礼を受ける受洗者にとって確かなものとなるのであります。それでもあえてと、もしもこの日この閑散とした礼拝堂に洗礼志願者を迎えて洗礼式を執り行うということにしていたならば、その志願者はここでどのような思いを抱きながら洗礼し受けられたでしょうか。ここに自分が結ばれるはずのキリストの存在、キリストの体を確かめることができたでしょうか。キリストの姿を見出せず悲しみに暮れることになった、そのような洗礼式になったのではいけないのであります。主イエス様のご復活の日、朝早くから墓を訪ねていたマグダラのマリアの話が、今日の聖書日課福音書で物語られていたことでした。マリアはその時悲しみに暮れていました。泣いていました。墓の入り口から石は取り除けられ、大きく開け放たれているのに、その中に置かれているはずの主イエス様のご遺体が見当たらなかったからです。マリアは大急ぎで弟子たちのところに行って訴えました。主が墓から取り去られました。どこに置かれているのか私たちには分かりません。イースターの朝、主イエス様の身体のあるはずのところに私たちは集まってくるはずでした。ここです。イエス様の身体のあるところはここであります。洗礼によって主イエス様に結ばれたものとして共に生きてきた私たちが、主の日ごとに集められ互いの姿の中に今も生きて共にいてくださるキリストのお姿を見てきた、それがこの礼拝堂でありました。ここで私たちはイースターの朝、いつにも増して確かなお姿を表してくださるはずのキリストと相まみえたいと願ってきたのであります。キリストの体の枝とされた多くのものが集められるところで、私たちはキリストの御体の確かに今も生きていらっしゃることを共に喜び、この御体に新たに加えられる洗礼志願者をその中に迎えようとしていました。 マリアは泣いていた。このマリアの泣く理由を、私も牧師になる前から、青年時代の信者として歩んでいた時から、毎年のように思い巡らしてきました。しかし今私は初めてマリアの泣く理由の一つが分かった気がしております。マリアはイエス様のことが大好きなものだったのでしょう。愛するイエスが死んでしまわれた、そのことを嘆き、せめてそのご遺体にすがろう、そういうこともしたのだと思います。そしてそれができなかったので泣いた、そういうこともあったでしょう。けれどもそれだけではなかったのではないでしょうか。キリストの御体を見出したい、その思いで訪ねてきたところに、マリアはそれを、キリストの御体を見出せなかったのです。空っぽだったのです。それは日曜日の昼、まだ正午からそれほど時が経っていない時間に、教会からは皆人が去っていって、誰もいない教会堂に一人残された時に、私が経験するあの虚しさ、寂しさ、悲しみ、あの私を襲ってくるあの感情とどこか同じものなのではないか、私は今そう思わされています。涙が出てくる。けれども今私はまた新たな思いをも与えられているのです。たとえここに皆さんがいらっしゃらなくても、教会堂が空っぽだとしても、それが続くとしても、私はなおここに立ち続けようと、その決心を新たに与えられているような思いもしているのです。キリストの御体の枝としてここに集まってきてくださっていた皆さんがここにいらっしゃれず、石神井教会というキリストの体が見えなくなったとしても、ここには確かに主の日ごとに立ち現れるキリストの御体がこれまであったのです。そこに私は立ち続けようと思います。あのマリアが見た白い衣を着た二人の天使のようになって、ここに立ち続けよう、そういう思いをも今与えられているのです。二人の天使は主イエス様の遺体の置いてあったところに座っています。一人は頭の方に、もう一人は足の方に座っていた。主イエス様のご遺体、元の言葉で言うならば、これは体という普通の言葉です。主イエス様の御体、主イエス様の御体がそこにあったことを示すように、その頭の方と足先の方に天使は二人座っていました。ここに主の御体があったのだということを指し示すようにです。そのことを証しするように二人の天使はそこに座り続け、主イエス様の御体を探し訪ねてきたマリアを迎えました。今日ここに共に集うことができずに、それぞれの場所に散らされて過ごしている皆さんは、確かに石神井教会というキリストの御体として、ここに主の日ごとに集められてきていたのです。今日この閑散とした教会堂、礼拝堂に、キリストとお会いすることを願って来られる方が 仮にあったならば、あるいはこのインターネットを通していらっしゃったならば、私はその方をお迎えいたしましょう。キリストの枝である皆さんが、キリストの御体に連なっていた皆さんが、確かにここでキリストの御体として歩まれてきたことを、その頭から足先のことまで全てお話ししたいのです。いえ、そのことは今日新たに来てくださる方よりも、むしろここに来ることを願いながら、それぞれの家庭にある皆さんにこそ私は今お話ししたいと思います。皆さんの前でこそ、あの白い衣を着た天使の役割を果たしたい、そう思い今日は白いガウンにしてきました。それぞれの場所に置かれて、もしかすると一人で涙を流さないではいられない思いの中で、今日この日を過ごされているかもしれない、その皆さんの前で私はお話ししたい。そして皆さんに、今日こそもう一度改めて、私は主を見ましたと、マリアと共にご復活の主イエス様を見出していただきたいのです。イースターの朝、マリアは一人でした。一人ぼっちでした。他の福音書には、この朝イエス様の葬られた墓を訪ねたのは婦人たちだった、マグダラのマリアは他の婦人たちと一緒に墓に行ったのだと伝えていますけれども、今日朗読を聞いたヨハネ福音書は、マリアが一人であったように物語っています。たとえ誰かと連れ立っていたとしても、マリアの心は一人ぼっちだったとヨハネ福音書は言いたいのではないでしょうか。マリアの心は一人ぼっちだったのです。あの男の弟子たちはどこにいるのか、主イエス様が葬られているはずの墓に行くようなことはせず、その日男の弟子たちは家にとどまっていました。マリアも他の女たちと共に墓で用事を済ませたならば、家に戻って家にとどまるつもりでいたかもしれません。死んだ主イエス様の御体、そのご遺体を確かめて思いが満たされれば、マリアもそのようにしたことでしょう。けれどもマリアはその朝、死んだ主イエス様のご遺体はもうないのだという現実を突きつけられました。自分のすがろうとしていた、よりどころとしようとしていた死んだ主イエス様のご遺体はもうないのです。主イエス様は死なれました。十字架で死なれました。死んだ体となられて、主イエス様は墓に葬られました。しかし死んだ体に何の意味があるでしょうか。生きた体にこそ意味があるのです。生きた体にこそ人に働きかけ、人を変化させ、人を成長させ、人に命を吹き込む力があるのです。死んだ体はそこが墓であること、もはや生きた働きをしないことをしか示しません。それゆえに主イエス様はよみがえられました。死んだ体のままではなく、生きた体としてご復活なさいました。もはや死んだ体をマリアが求めないために、あの死んだ体は取り去られたのです。 キリストの教会はこのようなイースターをこの2000年の歴史の中でもしかすると幾度も繰り返し迎えたのかもしれません。共に集うことが許されないイースターです。この年キリストの教会はこのイースターを迎えるまでの受難節に、いわば世界中で死んだ体を晒してきたのであります。この教会は生きた体なのか、死んでいるのではないか、教会は本当に生きているのか、キリストの御体としての命を本当に教会は豊かに育んでいるのか、実は死んでいるのではないか、すでに死に始めているのに、これが自分たちのキリストの体ですと古いものにすがりついていたのではないか。受難節の時からこのイースターに至るまで世界中の教会はそう問われたのではないでしょうか。けれどもイースターを迎えました。主のご復活を祝う日を迎えました。私たちがしがみついていた古い死んだ体はもはや取り去られたのです。今こそ主イエス様は新しい身体を生きた体として表してくださるはずです。塩漬けにされた古いキリストの身体ではなくて、生きてお働きになるキリストの生きた身体として私たちも新たによみがえらされるのです。だからマリアはもはや一人でいることはありません。生きたキリストと出会ったマリアはもはや一人ではおりません。弟子たちのもとに帰って行きました。弟子たちと共にいるためです。弟子たちと共にマリアも再び生きた主の御体を見るものとされたのです。弟子たちのところにマリアは行きました。今日私たちはこのマリアの伝言、マリアの証を聞いているのです。私は主を見ました。主は生きておられます。生きた御体を私たちにお示しくださっています。そうです、私たちは答えるのです。私も主を見ました。私も新しい命に生きられている主の御体を今新たに見始めています。祈りましょう。天の父よ、主のご復活を祝うイースターの朝を迎え、御前に頭を垂れるものとしていただいております。主の御体が私どもの教会の命として今も新しい命のうちに与えられていることを覚え感謝いたします。主よ、どうぞ私どもの願うものではなく、主が新しく始めてくださる御体の営みのうちに私どもをもう一度呼び集めてくださいますように、私どもの先に歩んでくださるご復活の主の生きた御体を私どもこの目ではっきり見るものとされ、その御体になお深く 連なる歩みを歩み始めさせていただけますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。